えと
久美子の
栄養カフェ。このラジオは私たちが日常生活でこれって興味深いなと感じたテーマについて10分ほどでお届けします。では久美ちゃん、今日のテーマは、
はい、お医者さんが食事の大切さを語ってる動画を見つけたっていう話をしたいと思います。
なんか興味が、
そうそう、たまたまね YouTube を見てた時に糖尿病は治らないっていう動画をね上げてるお医者さんの、うん、を見たんですよ、
うん、
ですごい面白くてね、その話し方が、
うん、
でちょっと興味を持って、でその方の動画をいくつか見てたら、まあお医者さんなんだけど自分は大きいものにはまかれへんと、
うん、
医師会がこう言ってるとか MR がいるからこの薬を使うとか、俺はそんなのは一切関係がないから、まあ、ある意味無敵やみたいな、そういう本音を語る人だから、まあ同業からは結構なそら嫌がられるやろなみたいなことだけど自分の知ってる本音を語ってくれるようなそういう方だったんですね、
うん、
でその人の動画が糖尿病だけでも100何本上げて、認知症でも何本なんかそのぐらい上げてるぐらいの人で分かりやすかったんですけど、でその方がね次に上げてる動画を見たら半年間動画をアップしてなかった、久しぶりの動画ですって言って、で何があってやめてたんですかって言われた時に、まあいろいろ自分のことを振り返っていろいろ考えた時に、
うん、
言われたのがね、もうまさに私とかタエさんがよく、うん、聞いたり見たりしてきたことだけどだと思うんですけど、医者というのは病気になった人を治す専門家だと、
うんうん、
だからある意味町の職業なんだっていう話をしてたんですよ。で自分もたくさんの患者さんを見てきて大変になった人を治すっていうのをしてるけども、これならへん方がええんじゃないか、病気にね、うん、っていうことになんか気がついたと。30代ぐらいのドクターやったと思うんですけど、
うん、
今まで自分は山ほど病気については語って話ができたけど、
うん、
正直病気にならないようにするにはどうしたらいいかっていうことが自分は言えないと。
へー、
だってそういうことを知らないからってその先生は素直に言ってたんだけど、
うん、
日本の医療医学教育の中ではそういうことって扱わないじゃないですか、治療の世界だからね、うん、で自分がそうやって語れないことっていうのはやっぱ YouTube で言えないと熱も入らないし、
うん、
誰かから何かを言われるんじゃないかっていうのもあるから言えないっていう中で、すごいいろいろと学んだ半年やったんだみたいな話をしててね、なんかその話を聞いた時に、
うん、
いわゆる私たち栄養士って本当に病気になった人の食事もするけど、病気にならないためにはこういうのがいいですよっていうのをね、うん、やる職業だけど、
うん、
医師自身っていうのはやっぱりそこを自分が語るっていうことに対してすごく負い目を感じるのは、やっぱり習ってない知らないからやねんなっていう、そのなんか素直な姿というか、
うん、
それを見て、でそこをなんか発信しようとしているそのお医者さんの姿にすごい、
うん、
すごいなって、
うん、
私は正直思ったんですよ、
うん、
で例えばこんなトマトを食べたら、まあ、まあ本当に栄養学の世界ですよね、こんな効果効能があるよっていうことを実際に知ってもらって、でそれで人が病気にならなくて済んだらいいよねみたいな、もうなんか栄養士みたいな話をされててね、うん、そうだからそういうことを当然と思って学んでる、なんか常識が全く違うわけじゃないですか、
うん、
なる人を治すことのプロ、ならないようにすることをアドバイスする栄養士みたいな、
うん、
なんかそういうことをうまく融合したりしていけると良くなるんやろうなと思ったし、ドクター自身がそんな風に気づいてくれるようなドクターがいたら、うん、まあ私たち栄養士はなんと仕事がしやすいんだろうなとかもちょっと思ったりとか、
本当やね、
そんなのを思ったっていうのがありました。
うん、
面白いドクターでしたよ。
へえ、
糖尿病もね、 糖尿病だからって言って負い目を感じさせるのが一番辛いみたいなことを言いはったんですよ。なんていうかな、あなたのせいでしょみたいなところで、
そう、
ある病気じゃないですか、どちらかというと、
うん、
でもその理由として日本人がどうなのかとかね、いかに現代がストレス社会なのかとか、物がありすぎるのかとか、
うん、
そういうことを全部加味するとなって当然だよみたいな、糖尿病って、うんうん、それを糖尿病だからっていう、まあ、言葉自体もあんまりいいネーミングじゃ、最近なんか変えようみたいな動きもあるじゃないですか、糖尿病っていう名前を、うんうん、そういうのもあって、なんか負い目を感じてほしくない、自分はそれをすごい訴えたはって、動画の再生数もコメント数もとんでもなく書かれてるんですよ。
そうなんや、うん、
だからまあ医師から見る本音的な話をなんかたまたま見つけてて、あ、すごい興味深いなと思って、
その糖尿病とかもそもそも自己責任やみたいにするために成人病から生活習慣病っていう名前に変えたもんね変えられたしね、自分たちで何とかしろみたいな、
うん、
でもその先生がそうやって多分病気の治療のために一生懸命勉強して日々の業務だけじゃなくって、もっとみんなのためにって思って YouTube 発信してはるんやと思うけれども、
うんうん、
さらにそれを広げて病気になる前になんとかできる方法はないかっていうふうに勉強しはったってことやと思うけど、うんうん、まあ、そもそも私たちはそれを勉強して知っているわけやから、
うん、
なんか栄養士のポテンシャルは高いんかなってちょっと思ったんですけどね、
うんうんうん、やっぱ薬とか外科的手術みたいな超専門性があるものと比べて、やっぱトマトを言われたら誰だってトマトで包丁で切って料理はできるから、
うんうん、
あまりこうなんか専門的やとはそうそう感じられないっていう違いは大きいんやろなとは思いますけどね。
うん、
でその先生が言ってて面白かったのは、こういう視点でなんかもの言ってくれたらみんな見方変わるやろなと思ったのが、うん、やっぱりどんなに気をつけても不意の病じゃないけど、思わぬそういうことは絶対に起きると、うん、どんなにこう食事気をつけて運動しててもね、何か起こった時はやっぱり医者の力は必要で、でも例えば、まあ、緊急でというか何か起こって手術しなあかんってなった時も、やっぱり普段から運動してたり食事に気をつけたりしてる人は麻酔からの回復が早いとかね、全然違うんですって。
そうなんか、
そうそう、そういう発信をしてくれていて、
あ、面白いね。
うん、だからもうガタガタのギリギリの状態の人が入院して手術をした後の予後と、日々自分が気をつけてた人が呼吸管理とかも全然違うって言ってました。
うーん、うん、
筋肉があって体がもともとは元気な状態を維持しようと頑張ってた人の手術って違うんですよって言われて、でもそういうふうに言われたらなんかちょっと
そう、ね、
あって思いません？運動一つにしても、万が一何かして体が不具合を起こした時もいいですよみたいな的な、なんかそういう医師からの発信って私初めて聞いたなと思って、
うん、
うん、なんかそれもすごい素敵やなって思いましたね。あ、じゃあなんか日常生活頑張った方がいいんだね、なんかお医者さんに100頼るよりも自分でできることあるよねっていうのがね、すごい面白かったです、
うんうん、今日はくみちゃんにあるお医者さんの動画を見て感じたことを話してもらいました。その先生のように新しい分野を学ぶことで私たちの視野はもっと広がるのかもしれないなって思いました。今回の話が皆さんの何かを始めるきっかけになれば嬉しいです。ではまた。